この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
はい、よろしくお願いします。さあ高知さん、
はい、
もう夏も終わりますね。
そうですね。でまだすごい暑いですけどね。
まあね、暑いですけどね、
これ放送されるぐらいがもう8月の終わりぐらいでしょ、
うん、そうです ね,
ね、
うん、8月の終わり、
僕の大好きな夏が終わっちゃうというね。
終わっちゃいますね、はい、本当に、うん、いや私この間水着を買ってプールにね、はい、ナイトプールって知ってます？
知ってますよ。
知ってます？今流行ってる
おしゃれな感じの、
はいはい、おしゃれなナイトプールっていうのがあるんですけど、はいはい、夜に、
はい、
女の子日焼けしなくていいっていうんですごい人気なんですよ、
うんうんうんうん、
でそれに行こうと思ってたら、うん、すごい寒くてその日なぜか、うん、結局行けてないんですよ。
あ、
行けなかった。
大丈夫ですかこのエピソードね。
行けなかったんですよ。
まあ、分かりました。多分これですね、うん、アップするとですね、このラジオアップすると、はい、このね、うん、知り合いのメンズからどのような水着を買ったんだとか、はい、その写真を送るだとか、
なるほど、
いうことでですね、最終的には盛り上がるエピソードかなと、
陰で盛り上がりますよね、
はい、と思います
ので、ね、さあ大丈夫だと思います、
はい、このまま進めていきましょう。
はい、というわけで、はい、今週も、この夏の終わりに素敵なゲスト企業様が、
はい
はい、お越しいただいておりますけれども、はい、ちょっとビジョンを発表させていただきたいと思います、
うん、
はい、それでは今週のビジョンを発表いたします。今週のビジョンは業界トップクラスの技術力と対応力を持ち、お客様にとって必要不可欠な存在であり続ける。
すごい。ビジョンもすごいけど、ナオミ噛まないで言えただけね。業界トップクラスの技術力と対応力を持ち、はい、お客様にとって必要不可欠な存在であり続ける。
言えたじゃないですか。
3回練習してから、まあ、リハーサル入れて4回練習してからの今日を迎えておりますからね。
いや素晴らしいですよ、
はい、もう今までね、
うん、
来ていただいたゲスト企業のビジョンの中で多分一番
結構長いですよね。
長めに、はい、なっているところだと思うんですが、
うん、まあね、お客様にとって必要不可欠な存在であり続ける、
ね、まあ、そもそも何業界かっていうところですよね。
そう、本当に業界トップクラスなんですか ね、うん、ね、
まあ僕もね、うん、ゲスト企業さんのことは、うん、軽くはお勉強はしてるんですけども、何業界かぐらいは知っておりますけども、ね、はいはいはいはい、細かいことはわからないので。
そうですね、
何業界でどんな技術を持ってる会社なのかとかですね、
うなぎ屋？
違う、うなぎ屋さんじゃないでしょう。全然技術力と対応力とか、
いや、なんか食べたいなと思う。
番組成り立たなくなりますからね。大丈夫ですかそこにこだわられてると。今、ね、この番組聞いた人は今のうなぎ屋のくだり全くわからないですから ね、 ね、さっき僕がリハーサルでつまんない話をしちゃった頃ね、ことをね、
うなぎ屋じゃないんですもんね。
そうですそうです、
違いますもんね。
ね、
はい、
はい、
ということで、じゃあ早速もお呼びしましょうかね、
はい、お願いします、
はい、本日のゲスト企業様はiMEX株式会社代表取締役社長五十嵐康夫様に、お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。五十嵐です。
お願いいたします。
い、ね、長いビジョンを噛まずに言っていただきまして、うん、ありがとうございます。
社長、これは噛まずに言えるんですか。
言いましょうか、
はい、
業界トップクラスの技術力と対応力を持ち、お客様にとって必要不可欠な存在であり続ける。
おお、さすが。
これ噛んだらまずいですね。
さすがですよ。
でも3人の中で一番ゆっくりと話してたかな、
う
ん、分かりやすく、あれなんですけど、まあまあ、そもそも何業界かって言ったところからなんですけども、五十嵐社長のこの iMEX さんは業界で言うと何業界になるんですか。
業界というと、まあ、硬い、製造業というと硬いですけど、まあ、簡単、分かりやすく言うと、ものづくりの、業界になります。はい。機械をこう作っているんですね、私たちの会社は。その機械を使って、例えば、セラミックの粉を 細かくしたりとか、うん、電子部品を作る材料になったりとか、あとはこう、そうですね、女性でいうと化粧品のパウダーとかファンデーションの原料を細かくしたりとか、
さっきセラミックって言ったじゃないですか、
はい、歯とかも、歯の材料も一部ありますね、確かに、
はい、入れてきたんですよ、セラミック、ね、うん、
あの携帯電話の中にこう電子部品がいっぱいこう入ってますけど、うん、そういう、はいはいはい、あのセラミックのコンデンサーとか、
そう、この中にも携帯電話の中にも入ってるんですか、
いっぱい入ってますね、はい、そういうこうなんていうのかな、ものづくりの中でも、うん、この原料加工っていうんですかね、うん、すごい上流のところで使われる、うんうんうん、加工ですね、うん、そのプロセスの中でも上流のプロセスで使われる機械を作っている会社です、
うん、上流ってどういうことですか、上流階級、どういうことですか、
出来上がる大元になるっていうか本質的なもの、
うなぎで言うと、
はい、うなぎ
あのかば焼きがこう最後こうお客様に出てくるところがこう最終製品だとすると、まあうなぎをさばくところとか、そこら辺のプロセスのところで使われる
何かの、まあ、サービスなり商品の元になるようなところに関連したものをこう扱ってると
、なるほど、
で一つキーワードがナノテクとか聞いたことあるんですけど、その細かく、うん、あの粉砕する機械なんですね、粉の粒子をナノとかにする、そういった機械を作ってます、
はい、すごいすごいんですよ、その機械を作ってることがまず注目すべき点ですよ、ね、どっかが作ったもので、うん、その機械で何かを作って売ってるっていうところは多いですけど、はいはいはいはい、機械自体から作ってるんですもんね、
そうですね、
そっかそっかそっか、
メーカーですね、
なるほど、
はい、そこがこういうまずここになっています、技術力の部分、うん、だって機械作れなくないですか、
そうですよ ね、うん、ね、しかも機械を作ってるってことは、うん、そのどっか企業様がそれを
買っていただく、そうですそうです、はい、
すごい
すごい、そう、そうなんですよ、
すごいですね、
はい、でなんかホームページを見ると、うんうん、3つ僕が見た感じですよ、うんうんうん、ビーズミルとか、うんうん、3本ロールミルとか、うんうん、プラスチック押し出し成形、うんうん、とかっていうのは製品として紹介されてましたけど、そこら辺がメインの、はい、
そうですね、まあ、2つ大きく分けて、はい、あの業界があるんですけれども、はい、この今お話ししてたこの粉体のパウダーの細かくするというのがこうビーズミルだとか、この3本ロールミルだとか、そういった機械の、まあ、種類の今話ですけど、そういった製品になってまして、はい、そのプラスチックの業界の機械も実はまた作ってまして、うんうん、そこで押し出し成形っていうその成形方法で作られるプラスチック製品用の機械を作ってますね、こう切断機とか、例えばストローだとか、定着にこうカットしてあるじゃないですか、こうそこの斜めにこうカットしてますよね、ああいう切り口をうちの機械で切ってるんですよ、あれ、だからコンビニ行くとストローのこう裏側見ちゃったりとかね、あ、これうちの機械で切ったやつかなとかね、
わかるんですか、すごい、
そんなね、この事業をやられてるIMXさんなんですけど、まあ、何せですね、うん、あの社歴が長い、
あ、はいはい、社歴、え、創業は何年ですか、
1950年、
はい、1950年、はい、
そうなんです
、すごい、昭和25年、
そうです、うわ、はい、
ね、ナオミンが生まれる何年前ですかね、
もう100年前ぐらいすいません、
小さくなりすぎてますそうですか、そうです、
いや、すごい、ね、
創業からそれだけ続いている
すごい
ものづくりの会社さんなんですけどね、
じゃあもうお父様とかですか、
あの祖父の時代から、はい、起業して今に、うんうん、現在に至るという状況、状態ですね。
それだけ歴史があるとこう、うん、いろいろ紆余曲折もあって、うんうんうんうん、また潰れそうになっちゃったりとか ね、
はい、
まあ、じゃあ家庭内のいざこざが、
家庭内、家庭、ああ、そっかそっか、ね、そうですね、
何代目でしょうね、うん、
そっか、
などね、
お前には
など、まあ、分からない、
ズランとか、
そうそうそう、ね、ドラマの見過ぎな感じですけどね、うん、あったかも、あったかなと思うんですけど、なんかこう、はい、長い歴史の中で転機になるような記憶とかありますか、
うん、やっぱこう1950年からこう商売を始めたと、はい、うんうんうん、私も生まれる前の話ですけれども、はい、その当時はあの機械を作ってたんではなくて、はい、その機械に使われるその部品を加工していたというふうに聞いています、はい、旋盤だとかフライス盤とかでこう機械部品を加工する、うん、要は下請けっていうんですかね、うん、そういうような機械加工の商売から始めたというふうに 聞いてまして、その1963年にこう、はい、サンドグラインダーっていうその、まあ、今でいうビーズミルの原型ですよね、うん、それをこう作ってメーカーとしての歴史がスタートするんですけれども、そのサンドグラインダーっていう機械を作るきっかけっていうのが、うん、その印刷業界の、うん、まあ、ある日本を代表する大きな会社さん、うんの方の依頼でですね、機械を形にしてくれないかということを受けてですね、そこで手を挙げてやりますと、IMAX やその当時は五十嵐製作所ですね、五十嵐製作やりますと形にして、そこから1963年からメーカーとしての歴史がこう始まっているということを聞いております。
すごい。そうなんだ。
あれですね、でもそこからスムーズにこの歴史を刻めたわけじゃない、
まあ、最近で言うとリーマンショックの時なんかはね、やっぱりこう厳しい売り上げが3割4割ぐらいまでこうやっぱり落ちましたね、あの頃は。すごくまあ厳しい時代もあってですね、現在まで存続することが、まあ、お客様のおかげで今できたというような状況ですかね。はい、
なるほど。まあ、なんかこういくつか乗り越えて来られたと思います、うんうんうん、今お客様のおかげでなんても言ってらっしゃいましたけれども、うんうん、こう長い歴史の中で、まあ、問題点とか課題が出て乗り越えて来れたポイントっていうのはどこら辺にあるんですか。
やっぱりこう五十嵐製作所、五十嵐機械製造株式会社、そして IMAX と、はい、3回会社の名前が変わってる、来てるんですけれども、その中でもやっぱりこう挑戦っていうような言葉が、はい、まあ、やっぱり IMAX のこう社風っていうんですか、カラーっていうんですか、そういったところにこう通じるものがあるんじゃないかなというふうに感じてます。その1963年の1号機の機械を作った時も、はい、こうやっぱりこうメーカー脱下請けメーカーになるぞという思いで挑戦したんだと思うし、ちょうど私ども今新製品でビーズミルの新製品で低温凍結粉砕ビーズミルっていうのがこうあるんですけども、こう液体窒素の中でこう粉をこう細かくするというような、樹脂の粉砕だとか、まあ薬の粉砕だとか、そういったものにこう適しているようなこう機械なんですけれども、それを作る時もですね、あるこのパテントホルダー特許の権利を持っている会社から機械を形にしてくれないかという声がかかりました。してやりますと、IMAX こう手を挙げてやったのがちょうど6年前ぐらいですかね。
最近なんですね、はい、
それでようやく今形になって我々のこう新製品として、誕生したというような、ことにもなりますので、やっぱりそこでこう挑戦をする気持ちを持って新しい技術に挑戦をしていくということが、やっぱりこう IMAX という会社の一つの特色なのかなというふうに思ってます。
なるほどね。まあ、なんか新しいものにこう手を挙げて、その形にしてきた、その繰り返しが今の IMAX 作ってるみたいな。ちょっと綺麗にまとめすぎましたか？
いや、もうその通りだと思います。
ありがとうございます。
いや、でもなんか簡単に言いますけど、そのなんか、じゃあこの機械作っていう形にしてよと言って、分かりました、作りますって、そんな簡単にできるもんじゃないじゃないですか。
ね、機械作れる
ないもんね。ね、意味わかんないですよね。
機械ってさ、あるものだよね。
ねえねえ、そうそうそう。
洗濯機作れみたいな話でしょ？
うん、無理、ないものを作れっていうことですよね。
そうですね。
そんなの無理じゃないですかね。うん、だからなんかどんな会社なんだろうとか、ね、どのぐらいの人たち、人数がでどうやって作ってるんだろうっていうのはちょっと聞きたいですよね。ねえねえ、う
ん、まあなんかちょっとビジョンを発表しただけで触れてないんですけども、まあ、そんなこう何、製造している機械の、業界の中でのトップクラスの対応力を持って、お客様にとって必要不可欠な存在であり続ける。
結局、はい、我々先ほどの話ですけど、機械をお客様に買っていただいて、そのお客様はその機械を使って、ものづくりをしてるんですね。で、そうするとやっぱお客様機械壊れちゃうと、ものづくりが、ストップした、やっぱりこう定期的なメンテナンスだったり管理っていうものが必要ですよと、でまたその技術力のある機械でないと、他社との私たちも競争の中でこう生きてますから、競争力のある技術力のある機械でないとお客様に選んでもらえない、だけども他社よりも優れた機械があるだけでは、なかなか今の時代こう、生きていくのっていうのはすごく難しいなというふうに感じてるんですね。やっぱりそこは、対応力っていうんですかね。
対応力。
対応がお客様へのこうサービス、うんうん、サービス業のようなね、はいはい、こう接客、うんうん、おもてなしっていうんですかね、うんうん、こう、うん、そういった気持ち対応力がないと、うんうん、やっぱりお客様は満足をいただけないんではないかなという思いを強く感じてまして、うんうん、技術力と対応力を持ってですね、うんうんうんうん、でそのお客様にとって常に IMX が必要である、うん、必要であり続ける存在でいたいなと、
なるほどね、
やっぱりこうゴールはないというふうに思うので、うんはい、ずっとその先もですね、お客様とともに進んでいければなというふうに思いでいます、うん、
なるほど、いいものを作って売りつけただけじゃなくて、その、まあ、使い方にしろ、うん、その後起こった問題にしろ、うん、をこうお客様に分かりやすく、うん、お客様の成果が出るようなところまでこう対応していくというような、そんなサービスをされるという思いが込められてのビジョンと、
もちろんそうですね、
いったところなんですよね、はいはい、なるほど、分かりました、まあ、ちょっとですね、前半の時間がもう、はい、あっという間なんですけども、うん、
はい、
終わってしまってですね、はい、本当このビジョンが打ち出すまでのストーリーとか、あとさっきね、ナオミも言ったけども、うん、そこでどんな人が働いてるのかとか、うんうん、
気になります
ね、っていうのはね、うんうん、またこの後の後半に、
はい、後半ですね、
伺えればと思います、
はい、
はい、
それでは今週はIMX 株式会社代表取締役社長五十嵐康夫様にお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。